はいどうもこんばんは、ハンクラマッシュ本町です。パート5ということなんですけども、このはいどうもこんばんは、特勤マッシュしぶちゃんです、特勤マッシュけんちゃんですみたいなね、このやりとりをね、一人でやるのはどうしても寂しいですよね。やっぱ語呂も悪いし、なんか、収まりが悪いというか、はい、いつか特勤マッシュを知る誰かとね、このやり取りをできればなとは思いますけども、はい、前回が90号、スズメバチの恐怖と16歳から見る30代まで、お話ししましたので、91号から話していきたいなと思います。91号、ジョアジョアですよ。この回はですね、しぶちゃんが伝説の同級生秀明さんと電話がつながるという奇跡的な回でしたね。はい、そうそうそう、なんか複雑な感じでね、 LINE のあれ ID 教えたら全然連絡が来なかったって話でしたけど、で、ちょっと先の話になりますけど、94号が WWTC だから、93号の配信が月曜日、その翌日が WWTC2016 in 東京、ということで、この頃からしっかりと、オフ会の詳細が決まって、皆さんから意気込みをっていう感じでやったんですけど、なんでしょう、有名かとかちょっとあれですけど、デコさん、はい、デコさんという、特勤マッシュリスナーがいるんですけど、デコさんは京都の方で、どうやってオフ会に参加しようっていう話を、旦那さんにね、こう話しようかなっていう風なことを、悩んでた感じだったんですけど、そのデコさんには娘さんがいまして、その娘さんがね、こう、すごい後押ししてくれるんですよ。アシストしてくれるんですよ。これを聞くとちょっと、うるうるとしちゃうの僕だけでしょうかね。いや、よくできた、娘さんだなと思って。なんかこう、旦那さんが、東京でラジオの公開、収録なんて言って何が楽しいのっていう風にね、ちょっと鼻で笑うような、雰囲気だったんでしょう、きっと。そこで、娘さんが、自分の好きなものを好きって言えるのってすごいことなんだよ。パパだって、テレビでも野球見れるのに、甲子園球場まで足運ぶでしょ、それと何が違うのっていう風な感じでね、娘さんが言ってて、ちょっと感動しちゃうんですこの回ちょっと。はいはい、それで92号、タロット占いとロボロフスキー、しぶちゃんがかなり病んでる頃ですね。はい、全然懐かないロボロフスキーという、種類のハムスターを飼うっていう感じの回ですけど、でこのタロット占い、僕31歳、独身、男性ですけども、占いとか、神頼みとかお参りとか、そうですね、そういうの好きなんですよ、おみくじとか。なんでその占いをねすごいしたいんですよ。で手相とかもねすごい見てもらいたい、やったことないんですよ、実際。やったことないんですけど、見てもらいたくて。それこそね、恋愛の相談だったり、仕事だったり、僕ならサッカーの話をね、こう、占ってほしいなって思うことがよくあるんですけど、まあ、無事と言いますか、今僕には彼女もいまして、その恋愛のことを聞くのがちょっと怖い、今。うん、っていうのも、なんかこう、結果が、その占ってもらった結果がこうあんまり良くなかった時になんか変な気持ちになりません？ということもあって、なんかこう占いなんかあるじゃないですか、たまになんか露店とか、なんかまあ占い師さんのところって、そういうとこ入ってみたいなと思ってたんですけど、今ちょっと怖くて逆に入れないっていう状況なんですけども、はい。 そして93号を VR と洗濯機神隠し事件、このしぶちゃんのね、iPhone が洗濯機の、裏へ落っこちて、てんやわんやするっていう話なんですけど、この頃からなんかこう MC しぶちゃんけんちゃんのパワーバランスが少しずつ変化があるのかなと思って、本当にこうキャラクターとしてはラジオにしっかりと完璧な、プロットを立てて、話の流れを組み立てて、もうプロデューサーディレクター何から何までしぶちゃんがやってるんですけど、一方けんちゃんがなんで言うんでしょう、本当に、無気力な感じで、収録に参加してる、いわばこうしっかり者のしぶちゃん、だらしないけんちゃんという構図が、なんとなくあったはずなんですよ。放送中でもこうしぶちゃんがけんちゃんの上げ足を取るという、形の構図が多いんですけど、まあ、それがまた楽しいんですけどね。で、多分離婚を境にしぶちゃんのなんかこう実はしっかり者じゃないしぶちゃんがいて、で離婚を境にけんちゃんがなかなかこう攻撃的になってきて、このしぶちゃんのドジが、露呈していくっていう、頃がこの頃かなのかなとちょっと思ってるんですけどね。こうしぶちゃんドジ期、はい、で結果洗濯機のね裏に落っこちてなんかいなくてっていうオチだったんですけど、はい。で、この頃から、エンディングテーマがね、エイムさんの、ありがとうの、曲が、初披露になったのはこの頃からかなと思っています。はい。94号、WWTC 2016 in 東京後期スペシャル。この回はですね、はい。僕が一番嫌いな回です。嫌いというか、もうジェラシープンプンな、回ですね。本当に行きたかった。ただ平日だったんでね。はい。やっぱこう、リスナーのね、参加された方のね、こう、メールが読まれるたんびにこう、いいな、いいなと思って、本当皆さんに嫉妬している感じですね。はい。まあ、そんな感じですわ。はい。で、95号。ニニョッキバーローニカミナリ、この回神回だと思います僕。はい。今もこの回は、なんて言うんでしょう、しぶちゃんの、パソコンが、おじゃんになって初期に貸してから、1週間お休みをもらって、そのWWTC 2016 in 東京の、前後の話を、する感じの回なんですけど、このね、月島のもんじゃ焼き屋さんで二人が食べてるやりとりがね、もうめちゃめちゃ面白いですね。はい。この回好きだわ。はい。この回すげえ好きなんで、結構何回も聞きましたね。はい。で、この時も結構しぶちゃんのね、ドジとかね、まあ、ケンちゃんのね、だらしなさとかも出てきてね、面白い回なんですけどもね、はい。で、この時にその Mac の PC がおじゃんになって、ハンクララジオでも初めて特別号をやったんですよね。ハンクラマッシュは特勤マッシュを応援していますっていう感じで。この時にそのパソコンが復旧するまでの間、月曜日9時に特別号を1話だけ配信したんですけど、その時はね、もう実はもう、この回が、配信されて、全然大丈夫だったんですけど、このお休みした週の月曜日9時に、ハンクララジオは特勤マッシュ応援していますを配信できればよかったんですけど、すごい大風邪ひいてまして、もう喉ガラガラのシャガシャガでも全然ダメだったんですけどね。はい。ちょっとタイミング悪かったなって思う回ですね。はい。そして96号はラーメン屋のマニュアルとネットショッピング初心者。このしぶちゃんのね、このラーメン屋さんのマニュアル、1分、届いてから1分経ったのにも手をつけれなかった、トイレに行ってて手をつけれなかったしぶちゃんのこのラーメン屋さんとのいざこざ、まあ実際はこう放送、本放送を聞いてほしいんですけど、この頃からね、ちょっとしぶちゃんのね、文句列伝が始まるんです。何かとこう文句が続いていく回なんですけどもね、はい。 で、97号、ケンちゃん持ち込み企画、ダストボックスヒストリー in 宮城岳。いやけ、もう、最強の攻撃力を持ったケンちゃんでしたね、この回は。はい。まあまあ、そういうのもね、しぶちゃんがね、文句やね、愚痴とか、言ってる中、こう、しぶちゃん、あ、ケンちゃんが、持ち込み企画と、いうことで、ものすごいこの回もね、いい感じの回でしたね。はい。98号、しぶちゃん持ち込み企画、徳島、求人誌委員、宮北。もうね、しぶちゃんのこの、エンターテイメント性が抜群に発揮される、こう、仕掛け人。なんでしょう。しぶちゃんが結婚した時もそうだし、結婚報告した時とか、とにかくこう、しぶちゃんがこう、仕掛け人としての、手腕を、発揮して、幾度となくね、発揮してると思うんですよ。離婚の記者会見だったり、なんでしょう。国行さんが来た時の、名前間違えるやつだったり、とにかく、しぶちゃんの、こう、リスナーの皆さんを楽しませようっていう、仕掛けが、満載で、いつの放送か覚えてませんが、徳島の田村敦史なんだ、ロンドンブーツの田村敦史なんだぞ、っていうふうなことを言ってたんですけど、ケンちゃんが、まさにそんな感じですね。はい。続きまして、第99号、名犬ラッキーと読み切りうんこ。うん、この回、よくわかんないな。でも、あ、そう。あれだ。アップルの2016のベストに選ばれて、めっちゃ自慢する回だな。いや、でもほんとね、トッキンマッシュのクオリティはほんとやばいっすもんね。うん、で、記念すべき第100号、100回記念スペシャル、トッキンさんだがやってくるロンリークリスマスサー選手権。この回僕もメール読まれて、ズバリ、こう、しぶちゃんにね、僕の思ってることを言い当てられて、恥ずかしかった話なんですけどね。はい。まあ、その時、クリスマス僕もロンリーでしたけど、今の彼女とはもう出会ってもう何回かご飯行ってた、1回ぐらいご飯行ってたかと思うんですけどもね。はい。101回、年内ラストありがとう2016フリートークスペシャル、この回は、豆腐名人さんプレゼンツのケンちゃんの、何でしたっけ、ほぼ日手帳買う、ツイキャスの後にツイキャス生配信でやったやつですね。はい。うん。そんな感じの。この回も面白かったら、なんかすごい思い出しますね。もうこの辺はもう、なんか振り返らなくても、しっかりと、なんでしょう。記憶がある頃かな、と思いますけどもね。はい。聞き直してみても、まあ、覚えてるって感じの回、話が多くて。はい。102号、お正月の過ごし方とポッドキャストのおすすめ。しぶちゃんがね、たこ揚げしたいっていう回なんですけども、やっぱりしぶちゃんのこのドジな感じ、がまだまだ続く頃で、ポッドキャストもね、ようやく聞き始めたみたいなことで。なんか、あんまり印象的じゃないな。103号が、物質トーク。やっぱりこの高校時代部室で二人で喋っていたんでしょう。すごいこう、仲の良さが垣間見れる回で。やっぱり、前のハンクラマッシュでも言いましたけど、この二人のね、この部活の話、学生時代の話がやっぱり一番面白いですよね。やっぱりこの特訓マッシュを好きになる理由はここなのかなと思いますね。はい。104号を、ふつおたスペシャル、プペルと恋と頻尿と。あんまりね、この、煙突町のプペルにあんまり僕は興味がなくて、全然あんまりよく覚えてない感じの回ですけども。はい、はい、はい。105号、歯の痛みは突然に一人っ子談義。あれですね、一人っ子論争の時でしょうか。105号、そうか。 歯痛いと本当何にもやる気なくなりますよね。うん、そうそうそう、うん、スターウォーズね、スターウォーズの話か。スターウォーズもエピソード1しか見てないからな。106号行列のできないラーメン屋とウォシュレットの主張、ウォシュレット論争ですよ、一度もウォシュレットを使ったことがないしぶちゃん、ウォシュレットは必ず使うけんちゃん、この潔癖症なのが潔癖症じゃないかみたいな話がありますけど、僕も、ウォシュレットは、必ず使います。家でも外でもなんか、汚いとは思いますけど、でも放送作家の田中さんがやったみたいに一回使ったらやめられませんね。はい、やめられないんですね、ウォシュレット。うん、そうですね、やめられないんだよな。で僕もこのウォシュレットで一つ事件めいたことがあって、ね、ハンクララジオの方で、東京で、うんこ漏れそうになったっていう話を一回したことがあるんですけど、それを経験した2、3ヶ月後、4、5ヶ月後だと思うんですけど、仕事の帰り道にものすごいお腹が痛くなって、なんでしょう、こう、スーパーのトイレ、スーパーにわざとトイレするためだけに、車を止めまして、もうなかなかこうまっすぐ歩けないぐらい、お腹に手を当てながら、もう欲を言えばもうお尻に手を当てながら歩きたいぐらいの状況で、でおそらくゆるゆる系だったんですよ。はい、でもう知っているスーパーなので、ウィーンと、自動ドアを、くぐり抜けて、まっすぐと、直進すればするほどトイレにどんどんどんどん近づいていくわけですよ。で、なんか不思議なもんで、トイレを確認すると、肛門が、力抜けません？なんか、肛門が、あ、もう出していいんだみたいな状況になりません？なんか、そんな風に思うんですけど、少しずつこう歩みを進めてって、トイレに、入ったんですけど、こういう時に限って、トイレが全部埋まってるんですよね、台の方が。うーわと思いながら、コンコンとノックはできないんですよね、なんか恥ずかしくて。だからって、まあ、コンビニでもよくありますけど、トイレの外出て雑誌のところでうろうろして出てきて入るとかいうことはちょっと煩わしいので、トイレの中で僕は待ってる派なんですよ。もう、扉の目の前とは言いませんけど、なので、トイレの中で待ってて、でもその時はたまたま、僕がトイレに入って、あ、閉まってる、どこも埋まってる、やばいやばいって思った矢先、ファッと出てきたんですよ、人が。あ、よかったと思って、よかったと思って入って、座って、まあ、ブリブリブリと、してるんですけど、まあまあ、予想通り、割と緩めな、はい。ソフティーな、ソフティーゆるっていな感じで、出てたんですけど、で、僕はもうウォシュレット、どこでも使えますから、ウォシュレットバッて押して、ウォシュレットがこう起動して、で、こう肛門をね、こう水のレーザーがピシャーってなるんですけど、その僕の前に入ってた人が、最強に水圧を、決めてまして、僕レベル5段階あったらレベル2でいいんですよ。僕のその水圧はあんまりこう強烈なのはちょっと苦手でなので、もう何気なくポッてウォシュレットのボタンをピッて押したら、僕はもうすっかりそのレベルを、水圧のレベルを見るの忘れてまして、マックスだったのに気づかずにもう直撃したんですよね、肛門に、水レーザーが。そしたらもう、痛えってなって、うわーと思って、ちょっと飛び跳ねるぐらいだったんですけど、痛えってなった瞬間にもう、痛さと、驚きで、びっくりしちゃって、ブラッつって、屁こいちまって、はい。その屁で、水圧を、風圧で、一瞬だけ、 僕の風圧が勝つっていうことが一回ありましたけどね。何の話してんだかね。僕の風圧が一瞬だけ最強のレベルマックスのウォシュレットに、の水圧に勝つっていう話でしたけども。はい。気を取り出していきましょう。107号マスターベーションのクオリティ向上による人の営み欠如の考察。VR ね。僕まだ VR やったことないからわかんないけど、これはね、もうこの回聞いてください。うん。バカな話してますから。108号、WBC に鑑みるミニマルでレガシーな装いについて。なんか賢いタイトルつけ始めた頃ですよね。はい。で、108号で、この2、3週前ぐらいからかな。105、6号ぐらいからお悩み相談室が、始まって、僕のお悩みが読まれたんですよ。会社から家まで、家から会社まで、家から練習場所まで、移動するときにオーディオを聞いてて、聞きたい曲、のためにこう、スキップ、全然自分の今、この僕の状態に、合った曲が流れるまでスキップしまくるっていう話に、しぶちゃんがめちゃくちゃ共感してくれて、すごい嬉しかったですけどね。はい。僕だけじゃないんだって思って、はい。109号、問題作 VR ゴーグルをかけて初めての VR 体験やってみた。これは、本当の、うんこの回だと思います。はい、うんこの回です、これ。続きまして、110号、どっかのサピエンスと任天堂スイッチ。はい、これもうんこの回です。これも僕はうんこの回だと思ってますね。はい。これね、ほんとツイキャスとかでやってたらめちゃくちゃ面白かったんだろうなと思いますけどね。はい。111号、サードプレスの素敵さと親友の定義。この回はケンちゃんの転勤が匂ってくる頃ですね。はい。で、その、転勤で、社会人になって、数年は、愛媛とか高知で過ごしたケンちゃん、友達とも会わず、全然面白くなかった宮北健一が、宮北健ゼロというあだ名になるというね。このあだ名つけたこのネーミングセンスやばくないですか？めちゃくちゃいいっすよね。で、ハンクララジオでも言ったかどうかわかんないですけど、僕下の名前ケンタって言ってて、ケンタなんですよ。だから、いわば僕もケンちゃんなんですよ。だからね、こういうなんか面白いあだ名いいなと思いますけどね。そう、親友の定義か。これ、納得できた、しぶちゃんの定義はすごい納得できたんですけど、その定義で親友かどうかを決めると、僕には親友はいないんだなってちょっと思っちゃいましたね。はい。寂しいことに。はい。続きまして、112号。青瓶コーヒーなるものを送りたもうた回。ブルーボトルコーヒーの回ですね。はい。ケンちゃんめっちゃ普通に喜んでたもんな。ブルーボトルコーヒー僕も飲んだことないですけど、僕もコーヒー結構好きで、なんだ、缶コーヒーもそうだし、セブンイレブンのコーヒーも飲みますし、まあまあコーヒー飲むんですけど、結構僕甘党で、砂糖とミルク入っててほしいんですけど、だからってか、まあ、なんか最近ですね、また、ね、ちょっと脱線しちゃいますけど、コーヒーを自販機で買ったんですよ。大道の自販機だったんですけど、なんか大道のうまみブレンド、ひらがなでうまみ、アルファベットでブレンドっていうのがあって、短いやつですよ。短いやつ。それが130円で売ってて、商品が上から1列、真ん中の列、下の下段の列っていう風にあって、一番下の下段の列にその僕が買った旨味ブレンド130円があったんですよ。それはポチって押したらガコって出てきて、全然違うのが出てきて、細長いやつあるじゃないですか。ポッカとか、あとマックスコーヒーとかのサイズ。マックスコーヒーって、あれ、みんな知ってんのか？全国区なのかな？ あれって確か千葉とかのやつですよね。コカ・コーラとか、おばあちゃんち行くと、なんか細長いコーラとか、三ツ矢サイドとかありません？なんかそんな感じの、細長いのが出てきて、なんかアイスコーヒーブレンドみたいなのが出てきたんですよ。出てきて、違うのが出てきたんですよ。あー、違うの出てきたと思って。まあ、でも、言っても、コーヒーの味なんか、わかんないですよ。ジョージアのブラックと、ダイドーのブラック、サントリーボスのブラック、あと何があります？キリンのファイヤーのブラック、タリーズのブラックとか、いろいろブラックはありますけど、味なんかわかりません、僕は。だから、コーヒーの味に関しては、砂糖が入ってるか否か、あとは、ミルクが入ってるか否か、あとは、無糖か、微糖か、過糖か、そんぐらいですわ。分かっても。もう、キキコーヒーなんて絶対無理ですよ。だから、別にその、僕が最初選んだ短いやつの旨味ブレンドが、飲めなくとも、別にアイスコーヒーでもいいんですよ。僕は。で、アイスコーヒー、その夜でしたし、その酒屋さんの自販機だったんですけど、もう酒屋さんも閉まってるから、シャッター降りてるんで、なんかこれでなんか言うのも嫌だなと思って、まあいいやと思ったんですよ。ところが、商品の3列あるわけで、中段の列に同じのがあるんですよ。僕の手元に持ってるアイスコーヒーブレンド。はい、あるんですけど、まあ別にあってもいいですよ。あってもいいんですけど、真ん中の列では、なんかバリューセール120円なんですよ。僕130円で旨味ブレンドをして、中段の、なんだ。わかりますかね？中段のそのアイスコーヒーブレンドが出てきて、120円で買えるやつを130円で買ったんですよ。せちがらいっていう。別にいいんですけどね、10円ぐらい。別にいいんですけどね。はい。どこまで話しましたか？113号、3分間お悩み相談室。ちょっと全然覚えてないな。なんかこう二人きりの放送だとこうプロットをぶっ壊しますよね。うん、最近は、114号死んだらどうなるネクストワールドの何だろうな、難しいですよね。なんか死んだ後の話って、難しいけど、僕はこう、まあ、来世があるっていう感じで思ってるけどな。もう一回生まれ変わったら、またね、別人格でっていう風に思ってますけどね。はい。続きまして115号、中学生の女子が一番気難しい問題。この回は。なんか、しぶちゃんがね、噛まない宣言するんですよ。はい。全然噛まないよっていうので、なんだ、びっくりした、噛んだかと思ったっていうのを、しぶちゃんとけんちゃんでやり取りするんですけど、中学生の女子が一番気難しい問題。僕は、お兄ちゃんとお姉ちゃんがいて、末っ子の僕、三兄弟で僕、下なんですけど、確かにね、僕はもう、今31歳で31年間ずっと男なわけですよ、当然ながら。だからね、女の子の扱いとかを考えとかっていうのはもう全然理解できなくて。っていうのも、僕が今サッカーを教えてて、女の子の選手ももちろんいるんですよ、数人ですけど。やっぱりパーセンテージで言ったら 95% 対 5% ぐらいなんですけど、小学校1年生でも、幼稚園生の女の子でも、小学校1年生の女の子でも、たとえ女子とはいえ、女児とはいえ、女なんですよ。結局。変な聞こえ方したら、誤解を招くになるんですけど、別になんかロリコンとかそういうことじゃなくって、女性として見てるとかそういうのじゃなくって、女なんですよ。どう言ったらうまく説明できるかなとは思うんですけど、例えば練習来た時にコーチこんばんはって言って挨拶交わすんですけど、 ある女の子が、コーチ見て見てって言って、手のひらをこう、手のひらじゃない、手の甲をこう、両手で前に出して、こう、キョンシーみたいな感じで見せてくるんですけど、指の爪、これ何？ペディキュア？それ足？マニキュアかな？があって、こう、爪がキラキラしてるんですよ。うわ、女やんと思って。ほんと、やっぱこう綺麗に着飾ったり、なんかそう女の子、やっぱ女なんだなって思いますよね。で、体育館で練習してる時に、体育館は入り口があって、学校の体育館をイメージしてもらえると分かりやすいと思うんですけど、体育館があって、ステージがあるじゃないですか。校長先生がよく喋る、ステージ。あそこにこう背中を追っかかりながら、いろいろ練習見てたら、こう後ろからその女子の選手が、こう、なんていうんですか、こう、後ろからこう、恋人にされるとすごいいいやつをしてきたときに、ほんと、8歳とか9歳の女の子でも、ちょっとやめろよっていう風になっちゃう。うん、なんか変な風に周りから映りたくないっていうのももちろんあるんですけど、ちょっとなんかゾワッとして、はい、そんなのを思いましたけどね。だからやっぱり女性とのね、やりとりは難しいですよね。ますし、中学生なんてね、難しいでしょう、きっと。はい。続きまして、116号。うまくいかない食事とお金の気持ち。わからん。あ、この回ね。この回、別にこの食事の話とか、お金の気持ちとかの話は一旦置いといて。トキンマッシュのプロットとして、ドゥーンドゥーンって始まって、はい、どうも、こんばんは、トキンマッシュ、シブちゃんですって、ケンちゃんですって始まって、トゥルルンってハルさんの、ジングルで、ケンちゃんがしょうもないやつ言って、デーデーデーって始まって、トキンマッシュメンバーが、っていうのがあって、トキンマッシュの大予言。今日の放送のどっかでなんちゃらなんちゃらっていうのがあって、で、中トークが始まるんですよね。で、中トークがオチが決まって、ウィークリートーキンマーシュってなって、で、普通オタってなって、普通オタが終わって、で、コーナーが終わって、で、エンディングに向かう手前に大予言があるじゃないですか。で、その大予言の前には、なんだ、ケンちゃんの、お便りを、なんとかいう、喋るやつあるじゃないですか。特勤マッシュでは様々なメッセージを募集しています。詳しくは、なんだっけ、ホームページをチェックみたいなやつ。それで、そこから、その告知から大予言に移る前に、皆様からのお便りお待ちしています。っていうところの手前に、きっとしぶちゃんが、ポン出しで、5、4、3、2、1、0、デンっていう風に大予言が始まると思うんですよ。で、この、5、4、3、2、1のボタンを押すタイミングがあまりにも早すぎて、この告知、メールを募集してる告知が、めちゃめちゃケツが詰まっちゃって、ケンちゃんがめちゃめちゃ焦るんですよ。この回。ちょっと、ケンちゃんも無理な尺なのに、ちょっと一瞬だけ頑張るんですよ。で、ちょっと早い早いって最後言うんですけど、一瞬だけ頑張るのが、これちょっと面白いです。聞き直してください、116号。はい。で、117号を、真夜中のチャイムと紙一重の天国と地獄。こう、夜中ね、抜け出して遊ぶとかね、抜け出して遊ぶことは僕はなかったなぁ。なかったっすね。あったとしても、8時9時に友達と、ランニングするぐらいでしたね。でも、もはやトレーニングっすからね、これ。中学校の時に、たけしという何度か走ってましたね。10回、20回ぐらい、2、3週間走ってたことありますけども。はい。118号未来傘研究所シンポジウム、この回全然面白くなかったな、はい、119号重大発表の回、 ゴールデンウィーク終わりましたね。いい思い出がないバーベキュー、この回か。やっぱりなんかこう、そうですね、119号120号があって、この頃はもう皆さん記録に新しいでしょう、記憶に新しいと思います。5月8日ですからね、ちょうど1ヶ月2ヶ月前ぐらい。はぁ、と思いますよ、ほんと。まあ、この回はまだまだ普通にやれてるんだよな、確か。125、ケンちゃんの転勤を阻止しろ、KTS 大作戦スペシャル。この時僕読まれなかったんだよな、KTS 大作戦。っていうのも、要は A 点だから、ケンちゃんが。高知に A 点だから、しぶちゃんが事務所を高知に構えりゃいいんじゃないって思って言ってみたんですけど、全然ダメでしたね。やっぱこの、KTS 大作戦の MVP は、100人が聞いたら100人、MVP はゆずパパさんだと言うでしょうね、きっと。はい。そんな気がします。はい。もう終わりか。終わりなのか。終わるんだよな。終わっちゃうんですよね。121号、過去回思い出トークリクエスト。まあ、いわばね、このハンクラマッシュも、思い出トークリクエストの、続編みたいなもんでしょうか。まあ、振り返ってるだけだからな。あれですけどね。この121号に関してはね、僕全然喋れません。なぜなら聞き直してるのが追いついてないからです。僕まだね、実際120号までしか聞き直せてなくて、120号も途中なんですけどもね。なのにこうやってね、ハンクラマッシュ収録しちゃってるね。こう、見切り発車にも程がある感じなんですけども。はい。いやー。そうですね。まあまあ、始まりがあれば終わりもあるということですけども。いや。で、まあ僕に関しては、週刊特勤マッシュびっくりマークしか知らないですから。あと、狂い出すのネットラジオか。だから、特勤マッシュのネットラジオ、週刊特勤マッシュは何にも知りませんから。過去放送買ってないんで、はい。だから僕の知らない話も出てきてちょっとなんか面白かったですけどね。はい。そして増刊号、ケンちゃんのんのんのん座談会、伝説のリスナー C 君の、汗と涙の結晶でしょうか。はい。僕も聞いたことないのしかなかったですからね。僕は週刊と金場所ビックリマークしか知らないんで、いやこれ面白かったですね。はい。なんか週刊特勤マッシュびっくりマークでやるのんのんのんは、のんのんのん、違うぜ、ヘイボーイ、ヘイガール、ヘイなんとかかんとか、ヘイなんとかかんとか、ヘイなんとかかんとか、おうなんとかかんとかかんとかで、オチになるんですけど、最初の頃はもうめっちゃキレが良くて、ヘイなんとかかんとか、ヘイなんとかかんとか、おうみたいな、すごい流れがね、リズムがすごい良くてね。あれですけども。いやー、シー君お疲れ様でした、本当に。いやー、お疲れ様でしたと本当にありがとうございましたですよ。はい。ということで、最後になりました。122号、また会いましょう。さようなら。この回はもう皆さんでちゃんと聞いてもらえればいいかなと思います。はい。そうですね。長らく11年と2ヶ月の、歴史に、終止符を打つ回になるんですけども、この配信の何週間か前か、ハンクラマッシュの前半でも言ってますけど、前半、パート1とかパート2とか、こう、赤犬ドンさん、ピックボーイさん、ユズリンさん、豆腐名人さん、ツイッターで繋がれるだけ繋がって、みんなで、 ボイスメッセージしようっていう話になって、大予言もね、皆さんでハッシュタグつけてやったんですけどね。はい。いやー、なんか、僕もこのハンクラマッシュここまでやってちょっとなんか気分がちょっと特勤ロスな気分になってきましたわ。はい、あ。まあそんな感じで、緩やかに終わっていこうかなと思いますけども、このパート5で、パート5で122号まで、終わったんですけども、パート5ではなく、パート6を、週刊ハンクラマッシュの最終回にしたいと思います。だから来週で終わりですね。はい。122号まで振り返って、なんとなく僕のベスト10とか、特勤マッシュあるあるみたいなことを、言いたいなと思います。はい。ただ、僕の心残りがあるとすれば、オープニングも言った通り、はいどうも、こんばんは、ときましゅ、しぶちゃんです、ときましゅ、けんちゃんですっていうのと、その二人の掛け合いが、したかったなっていうことと、最後のね、それでは、ときましゅ、この辺でお開きです、また会いましょう、さようならっていうのを、掛け合いしたかったなって思います。うん。誰かいねえかな、やってくれる人いねえかなって思いますけどもね。はい。四十九日を、皆さん心して待ちましょう。じゃあ、このハンクラマッシュも来週が最終回になります。それでは、ハンクラマッシュこの辺でお開きです。また会いましょう。さようなら。